ただいまから2025年4月13日四旬節青春館受難の手術、エルサレム入場の記念として、の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の7章の28節。ヘブル書7章28節。説教題、キリストの優越、シリーズの3、弱さを誇る、弱さを誇ると題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。律法は弱さを持つ人間たちを大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に完全なものとされた、御子を立てるのです。では御言葉の取り次ぎのため、お祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちは皆、神に背くものであり、また神様が与えようとしておられる、恵みの数々に対して、それらを拒絶し、流しているようなものでしかありません。しかしキリストが来られて、そのような神様と、私たちの関係の断絶を埋めてくださったことをありがとうございます。イエス様は、神様の愛から離れた私たちを、神様の、元へと立ち返らせるために、その命を張って、私たち一人一人を、救いの、中へ導いてくださったお方です。本日は、受難の手術、枝の手術として記念される礼拝です。どうか、あなたが、私たちの元へと、近づいてきてくださっていること、いやすでにもう私たちの心に住んでいることを覚えて、その、道のりを、改めて、思い起こしていくことができますように、そして、キリストを通して天の父なる神様に、このようなボロボロな私たちが、感謝と賛美を捧げるものに作り変えられたこと、また悲しみから、喜びへと変えられたものになったということを覚えて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。本日は、祈りの中でも、言いましたけれども、四旬節の中でも青春館、受難週とかね、言われる、受難の手術、枝の手術と言われるものであります。イエス様がですね、ついにですね、交渉外の、ピークである、エルサレムに対する宣教のですね、最後の場面、エルサレム入場の、記念として、祝われてきた、まあ、英語で言うとパームサンデーとかね、そのように、言われる、日でございます。また伝統教派ではですね、本当にイエス様がエルサレムに入場なさるときに、ダビデの子ホサナとね、いう、子供たちの賛美を聞いて、大歓迎されたというね、ことを記念して白の、枝葉をですね、持ってして、礼拝を捧げていく習慣などが、全然残っているということです。まあ、内面でね、イエス様のエルサレム入場をね、記念することを思い起こすことも大切ですしね、視覚的、触覚的、まあ、触感的にですね、触覚的に、まあ、実際に主の枝葉をね、集めてですね、儀式を行うということもね、その思い起こしのですね、まあ、一つの、素晴らしい儀式となるという助けに、ね、なっていくということですね。まあ、いろんなスタイルの、礼拝の形というものがあると思うんですけれども、ここで一つですね、思い出していただきたいのはですね、イエス様の交渉外とですね、またその後、聖霊降臨の出来事が起きる前にイエス様がね、命令なさったこととの、関連性であります。まあ、イエス様はですね、ガリアのナザレから始まってですね、 まあ、カナの訓練に行って、第一の収集を始めた後ですね、本格的な、交渉外に入ったわけでありますけれどもね、まあ、生まれる前から、イエスという名をね、大天使ガブリエルから、いただいてですね、神様からいただいて、そして、まあ、交渉会に入る、選挙に入るまでね、両親に仕えられたというね、模範を私たちに残してですね、その上で神様に対して、まあ、その親に仕えることも、また、まあ、福音宣教に従事することもね、まあ、ある意味では同じなんだと、まあ、役割は違いますけどね、中身は違いますけれどもね、神様から恵みをいただいて、行かなければですね、キリストの心で人々に家族に対して仕えていく、っていうことは福音宣教をすることぐらい難しいということでもありまして、その逆も成り立つわけですよね、福音宣教をするということは親に仕えていくことぐらい難しい、しかもそれをいやいやながらではなくてね、イエス様がいやいやながらやるわけはないわけでね、福音宣教も親にあるいは人々に仕えること、神からも人々からも愛されていく存在になっていくっていうことをね、等しくですね重視した、お方が神の子イエス・キリストであります。対して私たちはどうかというとね、神からも人々からもね、けなされて当然のね、断罪されて当然のですね、ものに過ぎなかった、罪人に過ぎなかった、神の愛を受けるにふさわしくない、神の恵みを受けるにふさわしくない、ものであったにもかかわらずね、まあ、最終的にはですね、朗読者箇所にもありましたけどね、ルカの福音書にもね、まあ、強盗して十字架刑にですね、処せられた2人と同じような人生を、送っても仕方のないようなものであったということでありますね。でまあ、その改心してね、私のことを覚えてくださいイエス様ってね、言った強盗の2人の強盗のうちの1人はですね、まさにイエス様によってですね、今日パラダイスにいるっていうふうにね、言いましたけどもね、言われましたけどもね、結局のところ私たちがどんなに、まあ、罪人であるかどうか、どれぐらいね、の厳罰に処せられなければいけないのか、どれぐらいのこう社会的な迫害やね制裁を受けなければいけないのか、どれだけ親しい人たちから裏切られなければいけないのか、憎まれなければいけないのか、すっぽかされなければいけないのか、無視されなければいけないのかっていうことをもってしたとしてもですね、その程度の差はあれどですね、福音書に出てくる全ての人々がそうであったようにね、その人たちのどなたがね、一番苦労したのかっていうことは非常に愚問でございます。福音書に出て登場する一人一人が私たち一人一人なんですよね。そしてまた福音書に登場する人々全ての人々がね、名前が書いてるわけではないけれども、全員がね、名前書いてる方が難しい、少ないわけでありますけれども、全ての人々がね、神からも人からもね、つまはずきにされるようなね、汚点といったものをね、欠如といったものをね、罪といったものを持っていたわけです。で、その罪がある限り神様との関係が、どうしてもこう断絶してしまうというね、恐ろしい虚しさの中にいたということは皆等しかったわけであります。だからイエス様が現れた時にそれらの妨げを、まあ、例えば病であったならばそれを、癒していただいたりね、霊的な攻撃に遭っている方々についてはその、悪の勢力に力に対して、神の力によってそれを追放したりとかですね、さまざまな妨げを、神様との親しい交わり、礼拝、祈り、そういったものを、妨げるものを排除していった、追い出していったのがイエス様であります。それを回復して癒しという手段であろうがね、言葉の断言であろうとね、印と奇跡をもってね、そのような、神様の御心をキリストは、実現していったということでありますね。 その究極、 人々が問題だと思っていた問題は実は諸々の問題に過ぎないのだってね、神様との究極的な断絶の原因っていうのは要するに罪の力であったと、人々に救う罪の力であったと、現在であったと、一つ一つの、病だとかね、対人関係のね、差別だとかね、見下し、身分制社会における身分のね規制であったりね、まあ、あの職業の規制、そういったものもありましたけどもね、まあ富んでるか貧しいかっていう問題もございましたけども、結局のところそれらの全ての、人間のあらゆる問題というものはキリストの十字架に集約されることでね、神との関係が回復するということをね、ご自身の、人生をもってね、証ししたということでありますよね。で、その交渉外っていうものは、まあ、イエス様がね、人の形をとって生まれた、ことから始まるわけではありますしね、神のご計画の中では永遠の昔から定められたことではありますけれども、福音書におけるそういった交渉、イエス様の誕生肉からね、キリストの受肉から、まあ、両親に仕えられた謙遜の生涯、そしてまた交渉外における福音宣教、十字架の死と復活、昇天というのがね、語られておりますけれどもね、聖家族で、一旦こうヘロデ大王のね迫害から逃れてですね、エジプトに行き、そしてまあベツレヘムにね戻ったりしてね、そこで降誕されたとかね、まあ、いろんな動きがありました。宣教、交渉外における宣教においてもいろんな地域ですね、ガリア地方、またですね、故郷で敬われないと分かっていながらね宣教をなさったナザレにも行きましたよね。で、それからこうサマリア地方も、通っていきました。サマリアの人々にアプローチする福音宣教をね、福音を伝えるためでありました。種まきをしたわけですね。で、まあ、ユダヤ地方、中心はエルサレムであります、まあ、そこで、宣教を、3回していったわけでありますけどもね、3回目で、ついにこう十字架刑に定められてしまって全人類の罪を負ってくださったということになるわけでありますけどもね、復活したイエス様は使徒の働きの一章の8節でこのように書いています。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります、ということで、結局ですね、イエス様の宣教力はあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ、例えばガリラ地方で伝道してたときは、カファルナウムっていうところが拠点となっておりましたしね、ユダヤ地方での伝道の時の拠点っていうのはベタニアっていうことにも、なっておりました。しかしながらそれぞれの地方で、福音の種をまき続けていったわけでありますけどもね、聖霊降臨に備えて、使徒や弟子たちに、そして女たちにですね、命令したことはですね、聖霊が、与えられるまで、そして神の力を受けるまでですね、待っていなさいということとですね、力を受けるとですね、エルサレムから始まって、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。地の果てというのはもう異邦人の世界であります。福音書を読んで分かる通りに、日本福音書の中に、特に教官福音書ではございますけどもね、異邦人の地だとか、サマリアの、例えばヨハネ福音書だったらサマリアの女だとかに対してきちんと宣教しているんですよね。例外ではありますけれども、ちゃんとあのイエス様はですね、イスラエルの失われた羊たちのために使わせていたにもかかわらずですね、福音のですね、普遍性、全ての人々のための福音ということを、福音書の中でもすでにもう異邦人たちに対してね種をまいているので、サマリア、エルサレム、ユダヤと始まってね、救いはユダヤ人から来る、そこからですね、サマリアの全土、そして地の果てまでと、でサマリアの全土、のところぐらいまでがね、大体、地の果ての最初の部分のところまでが使徒ペテロの宣教旅行の範囲であります。 ましたけどね。その後地の果てまで担当したのはね、異邦人の使徒パウロで、ございました。ですから、このエルサレム入城というのはね、使徒の働きにおける世界宣教の、根拠となるキリストの十字架における死っていうものね、そして復活っていうものね、証人となるための絶対的基礎だったわけでありますよね。そのことを覚えてね、私たちはキリストがエルサレムに入場されるということは、世界宣教のための全ての人たちに福音が届けられるための、基礎としての絶対的基礎としての揺るがない土台としての、キリストの十字架の死、これがね、達成されるのだということのね、記念としてね、礼拝を捧げていく、わけであります。であまりその教会歴に、こだわっているわけではありませんけどもね、一応その文脈としてですね、今日のね、そのことをちょっと少し覚えながらですね、いつものように、私立説教の今回は最後になるわけですけども、弱さを誇るというところでね、7章の28節からね、説教していきたいと思うんですけどもね、改めてですね、キリストのゆえの弱さという問題を掘り下げていきたいわけですね。なぜならば、その本文のところにですね、弱さを、立法は弱さを持つ人間たちを大祭司に立てますと書いているんだけれども、そもそもその弱さを持つ人間たち、の弱さとは何なのかっていうことをね、再確認、していかなければですね、ここもスラッとこう読んでしまうということにも、なってしまいます。で、日々神を礼拝してもね、キリストの皆によってキリストの家に祈ってもですね、聖霊の導きに服従していたとしても、厳しい現実として私たちに突きつけられるのはですね、私たち一人一人があまりにも弱くて、無力であることに対して挫折してしまいがちな、歩みそのものであります。これが厳しい現実なわけですね。礼拝したらなんかこう立派な人間になれるのかね、キリストの御名によって祈り続けて聖霊の導きに服従しているはずなのに、自分自身は非常に弱い、無力感でいっぱいであってね、挫折して罪ばかり犯して神にも人にも逆らっている、これが厳しい現実であるということであります。で、箴言の24章の10節にですね、こうあります。で、そういう時に私たちが取る態度っていうのはこういう箴言に書かれているような態度です。もしあなたが苦難の日に気落ちしたらあなたの力は弱いと言われても仕方のない、こういうふうに言われてですね、いや、そんな私の力は弱くないみたいな感じでね、文脈は、話題はですね、どうでもいいんですけどもね、反抗したくなるっていう時点でもうね、御言葉を拒否ってるわけですよね。で、ここを少し詳しく見てみるとですね、気落ちしたらっていう言葉はエクリポーというギリシャ語が、使われております。ナルジニ訳ですね、旧約聖書ですね。ここのエクリポーという言葉はですね、苦難の日に、尽きるならば、苦難の日に消え去ってしまうならば、苦難の日に衰えるなら、あなたがね、そしたらあなたの力は、弱いというふうにね、言っているわけでありますね。私たちはどうでしょうかね。苦難の日に、尽きてしまいそうになって、消え去ってしまいそうになって、衰えてしまうようなものでしょうか。もしそうであるとしたならば、あなたの力は弱いというふうに言われていて、筋が通っているわけであります。いや、そういうふうにね、衰えてしまうし、消え去ってしまうそうな気持ちにもなるし、ね、自分自身の力も尽きてしまいますって、認めていながらですね、御言葉が指摘しながらですね、しかもそれは、殉教の日に、ではなくて、苦難の日でございます。もしあなたが苦難の日に衰えるならばね、それでもあなたはね、自分はね、強いと言えるのか、大丈夫だと言えるのか、言えないでしょっていうことを教え諭しているわけであります。 ルカの福音書の22章の32節。でもこのように言われていても、イエス様は、返す刀で、この箴言24章10節を福音としてね、語ってくれるわけです。しかし、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。たとえあなたが尽きたとしても、あなたが消え去ったとしても、苦難の日に衰えたとしても、あなたの信仰がなくならないように祈りました。どうして、キリストが、私たち一人一人のことを愛してくださってるからですね。あなたのために、しかし私はあなたのためにっていう言葉をね、リンクさせてね、箴言の言葉、とルカの福音書22章の32節をね、結合しているんですね、イエス様はね。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。ですからってどういう意味ですか？立ち直ったらって、どうやって立ち直るんですか？信仰がなくならないほどまでに祈っておられる愛する主を認識して心に覚えたら、あなたは立ち直ることができる。そして立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。立ち直ってもいなくて、あなたの力は弱いまんまの状態で、まだキリストの、を知る必要がある。キリストの祈りのね、力を知る必要があるにもかかわらずね、何か奉仕したりとか、誰かのためにね、祈ったりとかって、まあ自分自身の落とし前さえついていないのにね、自分自身さえ尽きる存在である、消え去る存在である、衰える存在であるにもかかわらずですね、私は立ち直ってもいないのに立ち直ったからね、誰かのために力づけて、やる、ね。近くにいる人、遠くにいる人、どっちでもいいけどね。それはまあ、主が望まれていることではないんですね。主が一番望んでおられることはですね、苦難の日に、あなたの信仰がなくならないように、祈ったという、そのご愛をですね、ぜひ知ってもらいたいということです。キリストは私たちの信仰のために、じゃあどのように祈ってくださるのでしょうか。まあ類似語をたどるとですね、このエクリオメっていうね、言葉ですね。この最初気落ちしたらってエクリポーって言葉があります。この類語としてエクリオメという言葉が、新約聖書に使われております。ヘブル書の12章の3節です。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。この疲れ果ててしまうということがエクリオメということですね。この、キリストの、祈りというのはね、私たちの、気落ち、尽きること、消え去ること、衰えること、信仰がなくなること、究極ね。そしてそれは理由っていうのは疲れ果ててしまうことから出てくるわけですよね。言い換えならば心が元気を失うことによって疲れ果ててしまう。そうすると私たちは衰えてしまって信仰さえもなくなってしまう。だからキリストに祈られなかったら信仰さえも維持できないっていうことの恵みにね、気づいていくことをしていかないと、信仰を即ね、信仰を努力して守らねばならないのだということにね、なってしまうわけでありますね。もちろん霊的な、戦いというものは信仰者としてその信仰を保つようにねありますけれどもね、それは聖霊によって戦うことができるものでありましてね、決してね、信仰を保つことを戦い続けて疲れ果ててしまう、ことだってばもしかしたらあるかもしれませんけれどもね、疲れ果てるたんびにですね、気落ちするたんびにキリストに私たちの信仰が祈られてね、なくならないように祈られてるということをね、思い出していこうではないか、そのようなキリストのことを考えようではないかというふうに励ましているわけであります。ですからキリストが祈られているゆえに私たちは、弱さと無力を誇ることができるようになっていきます。キリストに祈られなければ、何もできないという人はね、自分の弱さと無力を、誇ることに抵抗感がないんですよね。でも逆にですね、 キリストに祈られなくても神様を信じなくてもやっていけるっていうふうに高慢にも考えている人たち、自分の能力を過度に信奉している方々、身分とかね、環境とかね、自分が培ってきた経験というものにね、すがっている人たち、神抜きで生きている人、キリストの祈り抜きで生きている人たちっていうのは弱さと無力を隠したがりますよね。自分はそんなに弱くない、力も持っているっていうね、誇ってしまいがちでありますけどね、キリスト者は、がキリストの祈りに信仰がなくならないようにというその、動機をね、教えられたらですね、弱さと無力を誇って試練と困難に打ち勝つ力が与えられていきます。試練と困難がなくなるっていうわけではないですよね。なぜなくならないかって言った時に、神様が、私たちにですね、試練と困難に打ち勝つ、力ある信仰を、ぜひ持ってもらいたい、そうでなければこの世の人生というのは本当に苦しいんだよということを、天の父として心配なさっているからであります。じゃあ地上の親に、親はどうかってね、地上の親は思うがままに訓練するんだけれども、しかしその訓練を全てマスターしたとしても、この世における試練と困難にね、打ち勝つ力を、持つことができるかっていうとね、途中でくじけてしまうことも多いと思います。私も、自分の肉の父親や母親からね、教えられたことを、大切にするところもありますけれどもね、ああこういう問題には全く役に立たないな、通用しないなっていうところはね、すごくあります。じゃあ地上の、家族関係っていうのは無意味かっていうと、そうじゃないですよね。そうじゃなくて、その教えそのものは信仰に基づいていないしね、御言葉に基づいてないからあれですけれどもね、神様が与えてくださった環境です。だから、自分自身がキリストに似たものになって謙遜に、なっていくプロセスの中でね、取り扱われて試練や困難の中でね、へりくだりを持って打ち勝つ力が与えられていくにつれてですね、やっぱ感謝の心っていうものが神様に対しても人々に対してもね、まあ、家族だけではないですけどね、友人知人、そういった人たちから害しか悪しか受けてなかったっていう、そういうフィルターから解放されます。そういうバイアスを打ち破ることができます。その人たちからどういう良いものを受けたのかっていうパラダイムシフトがね、私自身の中にね、精霊によって起こされて、それはもうね、悪いものはポイポイって捨てればいいんですよ、そんなね、良いもの、主にあって良いものを、この人からこういうことをね、まあ学んだ、まあその分量においてはね、大小があるかもしれないけどね、わずかでも学べるところがあったらいいんですよ。で、その学べるところっていうのは、なんかこう利用する価値がある、スキルだとか、考え方だとかね、そういったことに限らないんですよ。信仰の役に立つかどうかっていうことも含めてですね。こういうその人との、関係が、その日々を過ごすことができたおかげで、自分自身はね、それが善であれ悪であれね、キリストに結びつくことができたという証が込められているんだったら、役に立つ関係であろうが、役に立たない関係であろうが、私たちはそれにを与えてくださった神様に感謝すべきであります。それはそういう経験がなかったら、イエス様と深い関係を持つことができなかったからで、あるということをね、私たちは信じているからですね。神様っていうのは良きことも用いますけどもね、キリストを信じるために悪い経験を通してで、ね、キリストに導くお方でも、あるわけですね。で、キリストを信じたその悪い経験が不思議なことに、全てが悪いとは言えないような、解釈を、新しい霊的解釈がね、識別力が聖霊によって与えられていってね、元気づけられていくわけですね。疲れ果ててしまわないように、そういう悪い経験が、キリストにあって何かこう良いものとしてね、機能し始めていく。 まあ、例えば裏切られたっていう経験は、それ自体では悪い経験です。でも、イエス様どうなさったのかって考えて、御言葉に着地させてみると、キリストは裏切られに裏切る。使徒パウロだってそうです。偽兄弟と。裏切られに裏切られてきて。自分の開拓した教会からもですね、イチャモンつけられてるわけですよ。それに対してどれだけこう、へりくだったり、優しくこう、接していって。そして、本当にこう、喜怒哀楽、霊的な喜怒哀楽をね、持ってしてね、しぼくしていたのか。福音をあらゆる角度からね、こう教え切っていったのかっていうのが使徒パウロのね、生涯ではあったと思いますけどね。自分自身の救いだけではなくて、そういった、自分たちの霊的にね、生みの苦しみをして産んだ子供たちのためにもね、祈っていったわけでありますよね。で、そういう霊的な子供たちがですね、間違った方向に行った時にですね、いちいち関与していった。まあ、これがこの天の父なる神様から与えられた霊的な親心みたいなね、感じでね、ある時は霊的な父親のように振る舞い、ある時には霊的な母親のようにね、教会に対して接していったって、いうことでありますけどもね、それらのことを通してね、使徒パウロ自身がね、本当にこう神様に育てられていったっていう、こう模範を私たちにね、足跡を残してくださった信仰者としてね、足跡を残して、これだけやってたら使徒パウロ怒ってもいいでしょって。キリストもね、ユダから裏切られたんだからね、天使の十二軍団でもね、せめて十字架にかかる前に裏切る者だけはね、全部処罰すればいいじゃないかって、私たちはそういうふうに思うんだけども、それはイエス様がはっきり否定したんですよね。十二軍団呼べないとでもあなたは思ってるのか。呼べるんですよ。呼べないけど、あえて呼ばないんだ。それは、あなたの罪のために、私が十字架かからないと、あなたが滅びてしまうからだって。愛が動機だったんですよね。だから実は言うと、その神の愛、キリストにおいて表された神の愛が働かない限り、私たちの、罪から出てくる邪悪な思いとかね、復讐してやりたいとかね、怒りとかね、悔い改めるべき全ての諸々の罪、根源にある罪の力全てがですね、から解放されなかった、救われなかったわけですよね。でも今やキリストがね、復活して、私たちの罪をね、全て贖ってくださってね、許してくださってね、弱さと無力をね、もう神に対しても人々に対しても、私たちは弱さと無力の塊でございます。それを誇ることをせずね、試練と困難の中に、倒れていたとしてもですね、キリストにそれでもなお信じていく、キリストこそ私の打ち勝つ力である、キリストに対する信仰こそ世に打ち勝った力、ね、ものであるというね、宣言につながるわけであります。なので、ローマ書の8章の35節から39節で、使徒パウロはきちんとね、勝利の宣言をしているわけですね。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか、ね、苦難がないとは言ってないんですよ。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。キリストを信じてもですね、キリスト者になってから苦難や苦悩や迫害や飢えや裸や危険や剣っていったものに対して、それがね、消滅するんじゃなくてね、むしろ逆にそういうことが起きるんだっていうふうに言われるんですよ。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。まあ、御言葉にも立証されているということであります。しかし、これら全てにおいても大切なのは、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですということです。私はこう確信しています。つまり、この圧倒的な勝利者の、肝はですね、そのような多くの苦しみの中においてさえ、キリストの愛から何も引き離すことができないという意味での圧倒的な勝利者っていうことです。だから私たちは、打ち勝つっていうことの意味をね、予的な意味を霊的な意味に、キリストの意味に変換しなければいけないんですよ。キリストの愛から誰も何も引き離すことができない。どんな苦しいことがあっても、引き離すことができないから、結局圧倒的な勝利者になるんだと。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも、 支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主イエスキリストにある、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。キリストの愛から引き離すことができないことは、主キリストイエスにある神の愛からも私たちを引き離すことができない。これが勝利の定義ですよ。ね、勝った負けたっていう、そんなね、その相撲みたいなね、その、スポーツ競技みたいなことを言ってるわけではないんですよ。負けてもいいんですよ。まあ、勝ってもいいんですよ。その中においてね、練習で倒れてもいいんですよ。その中において、それでもまだキリストからの愛から、私はその愛の中に引き離されていないっていうこと自体がね、圧倒的な勝利って。キリストの愛にとどまるということが勝利なんですよね。でも私たちは、その愛から飛び出てですね、苦難だからね、なんでこんなことが、苦悩があるから、迫害があるから、私が何か罪を犯したとでも言うのですかってね、私が悪いんでしょうみたいな、ね、上とか裸とか危険とか剣があるから、ね、いやいや私が悪いって誰も言ってないんですよね。いろいろと戦いの人生なんですよ。でもその戦いがあって倒れる時もあるしね、起き上がる時もある。しかし、私たちは誰一人としてね、キリストの愛から引き離すことは、できるものは、ないんだというね、信仰にとどまるということ、神の愛にとどまるということですね。同時にですね、キリストの家に、そのようなね、私たちの肉においてはすごく嫌な拒否反応マックスになる試練と困難をね、受け入れてね、圧倒的な勝利者になるプロセスの中で耐え忍ぶ力が与えられていきます。忍耐ということですね。まあ、神学用語では兼任みたいな、生徒の兼任みたいな形でね、固く忍ぶっていう言葉でね、言われることがありますけれども、第二テサロニケの1章の4節から5節、ですから私たち自身、神の職業界の間であなた方を誇りに思っていますと、使徒パウロはね、喜んでいるわけであります。光栄に思うと言ってるんです。あなた方は、あらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。これがね、パウロが一番嬉しかったことです。パウロを通して神様が、本当に喜んでおられること、三条の説教を解き明かしていったイエス様が一番分かってもらいたいところだ。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠ですと。復讐を自分の手でしないこと自体がね、神の国にふさわしいものと認められたっていうことなんですよ。それに必要なものは、神の国にふさわしいものって何かというと、忍耐と信仰ですよ。キリストを、信じてね、その忍耐と信仰を全うするということであります。それが証拠だっていうことですよ。キリストを信じて忍耐と信仰を貫いていくならばですね、もう自分で復讐するんじゃなくて、自分で祈って愛していくっていうことを広げていくだけです。なぜか、ね、その人は何にもね、試練や困難に遭わなくて、人々からのね、恨みつらみも買わなくて、復讐心なんて何も一つとしてないのかって、いや、それはあるんですよ、ね、だから毎日詩篇を祈っていたんでしょ、初代の古代のキリスト者たちっていうのはね、詩篇をものすごく愛読しておりました。だからそこからロザリオが出てきたっていう話であります。それ、まあ、聖務日課とかね、そういったものが出てきたわけで、それぐらいこう、本心ではね、死を裁いてくださいとかって、まあ、祈ってたわけですよ。敵をね、滅ぼしてくださいってね。本心を祈っていったわけですよね。で、詩篇が旧約聖書の中で本当にもう愛されている、書物としてね、あるのは、人間が神様の正しい裁きを求めてやまない存在である、叫んでやまない昼夜叫んでやまない存在であることの証拠なんですよね。ですけど、今やキリストがその、私たちの復讐心憎悪、の罪と、神様の愛の中間に、中央に立ってくださってね、 あなた方の思いは分かったと。もう、あの、黙示録にも書いてありますよね。そこの究極形がね、迫害の中で命を落とすことなんですよ。ね、復讐したい罪、ね、憎悪の罪っていうものをね、そういう一軍の人たち、まあ、まあ、全ての人たちがそういうの持ってると思うんですけどもね、不平不満がそこから出てきます。しかし、究極形態は迫害で殺されることなんですよ。で、その人たちに叶うほどの復讐心持ってる、憎悪の念持ってる信仰者いないんですよね。この世にはいないんですよ。もう死んでんだからだって。じゃあ死んだ後の黙示録の世界で、使徒ヨハネはですね、何を見せられたか。ね。その殉教者たちがみんなね、等しくね、神様に対してね、いつまで迫害者たちの裁きを遅らせてるんですかっていうふうにね、そういう叫びを聞いた。イエス、神様ですね。まあ、イエス様ですね。白い子も与えてね。もう少しね、休んでいるようにって。復讐心や憎悪に、そのような罪にですね、一番効果的なのはキリストご自身からですね、休んでいなさいっていう言葉をかけられることなんですよ。その人たちは疲れ果ててるんですよ。だから復讐したくなる。だから怒りが抑えられる。そしてそれを我慢しようとすると不平不満という、小爆発がね、諸々の罪として、ドバッてこう出てくると。しかしイエス様はっきり言いました。憎悪を持っていること時点でもアウトであると。殺人の罪を犯したと。だからダメだって言ってんじゃないですよ。だから、あの殉教者だって同じようにね、キリストに頼れ、キリストに叫べって言ってんですよ。どう叫べ、偽善的にキリスト者っぽい祈りって言ったらちょっと変かもしれませんけどね、そんな祈りをする必要はないですよ、ね、人に対してはそういうことを言っちゃいけないけれども、キリストに対してですね、神、父なる神、キリストの皆によって父なる神様に対してね、本心でね、苦しかったってね、疲れたってね、本当はもうこんな死にたくなかった、こんな地獄のような日々を送りたくないっていうようなことをね、祈ってね、祈るだけではなくて、そこからキリストから安らぎと、優しさをね、ちゃんといただくこと、この関係、愛の交換っていうものがないとですね、私たちはなんでここまで自分自身が追い詰められて、自分だけ勝手に苦しめられてね、恨まれて裏切られるんだろうかっていうようなね、キリストの苦しみよりも自分自身の苦しみの方が偶像になってしまってね、罪から解放されたにもかかわらずまた罪の牢獄の中に戻ってくるみたいなことにね、なってしまいます。だからそこで大切なのはですね、迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保つということであります。そうすれば絶対神様は裁いてくださるっていう、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためですというふうに理由まで説明してくださっています。さて本文には律法は弱さを持つ人間たちを大祭司に立てますと書いておりますけれども、今までは弱さっていうものにね、焦点を当てながら見てきましたけど、その弱さはキリストにあって受け入れられてね、そして神様の裁きに任せていったならばね、キリストのに対する信仰と信頼を増し続けていって、忍耐とね、その信頼を、まあポイってこう捨てる必要はなくなるっていうことをね、言ってたわけなんですけども、まあそれだけ私たちは強いものではなくて弱いものだっていうことをね、認識していくにつれて、徐々にその弱さのど真ん中にどん底まで落ちてくださったキリストの死に自分自身を、一致させることでね、落ちるところまで落ちたという、認識がね、キリストに対する、そしたらキリストがもっと下に、いてね、私の存在を丸ごと受け止めてくださった、弱さと無力、丸出しの私を受け止めてくださった、そして復活の命へと導かれる、ね、まあ、そういうことを言いたかったわけですよ。だからそういう復活の命に預かるためにもですね、キリストが最後の最後のところで私たちを受け止めてくださっている、永遠の御手として受け止めてくださっていることを覚えるためにですね、忍耐と信仰ってものが本当に迫害のただ中で、試練と困難のただ中で必要だということであります。 でこれはもう1日2日で、マスターできるっていうことではなくてですね、キリストを信頼続けてキリストの愛にとどまり続けることによってですね、だんだんだんだん自分自身の硬い心がですね、弱さを認めたくない心がですね、徹底的に砕かれることを通してね、聖霊によって神の愛が注がれて、だんだんだんだんキリストに似たものとしてね、変えられていくっていう、弱さを弱さとして受け入れていくっていうことができるようになるということです。本文の方ではですね、その弱さのところを、とりあえず括弧に置いといてですね、言い尽くした感がありますからね、立法と立法の後から来た誓いの御言葉を対峙させてるんですね、この言葉っていうのはね、この文章というのはね。すなわち立法が大祭司に立てるのは何かっていうと、先ほども申し上げたけれども弱さを持つ人間たちに過ぎないことを強調しているわけであります。キリスト抜きでこの弱さを弱さとして、人生の中で生き抜こうとするとですね、私たちは一人ぼっちで破滅にまっしぐらということになってしまいます。でこの、弱さというのは、ギリシャ語でアステニアっていう言葉なんですね。アステニア、弱さの他にですね、無力とか病気っていう意味も含まれているんですね。キリストは何のために来られたんですか？健康なもののために来られたんですよ。病気のね、病人のために来られた。で、多くの病気を癒した。病人たちを癒した、ね。その背景は、要するに、多くの弱い人たち、多くの無力な人たち、多くのアステニアの人々を、癒されたということでありますね。で、キリストの十字架の死において、その弱さの究極形、アステニアの無力病気の究極形としての罪の力を滅ぼすために、抑制するために、その罪の力そのものにメスを入れるためにですね、イエス様は十字架にかかってくださった。そこで私たちの贖罪を成し遂げ、信仰で私たちを救おうとされたわけですね。なんとも私たちには弱さと無力しか残っていないし、霊的には傷だらけの病人のような存在に過ぎません。だから自分自身の誇りとかね、ブランディングだとかプライドですね、自慢とかですね、傲慢さを、不尊さを誇ったり、余的な事柄に愛着して喜んだりする者たちに、キリスト者は対抗していきたいっていうふうにね、願っていくわけですね。だからキリスト者を名乗っていながらですね、自分自身の誇りに、肯定して愛着を持っていたりとかですね、自慢したり傲慢不尊さをね、かましていたりね、余的な事柄に愛着してね、喜んでいる姿を見るとですね、教会の中でやっぱり浮いた存在になっていくっていう方が健全であります。で、自分自身がそのような誘惑に陥っちゃってですね、そういう誇りを優先して、キリストよりも自分自身を優先していると交わりの中で必ず浮いていきますので、そこで違和感を感じたら、あ、自分高ぶってるなっていう風にね、自分の中で、神様に悔い改めをしてですね、立ち返ってですね、迷惑をかけた兄弟姉妹たちに対してね、心を害したわけですからね、自分はちょっと高ぶっていたと、弱さは弱さとしてね、吐き出す場所でありながらね、強さの自慢ばかりしかしなかったね、いうようなことをもってしてね、もし傷ついた人がいたらごめんなさいと、第一ヨハネの2章の15節から17節ということですね。あなた方は世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。ということですね。さらに使徒パウロの証言から弱さと誇りっていう問題を考えていきたいと思うんですね。4点、言うとなるとですね、その誇りっていうものは取り除かれたものである。取り除かれた誇りが第一ですね。で、2番目はね、自分の弱さを誇るということです。で、3番目、弱さのうちに現れるキリストの力。で、4番目、キリストの上の喜び。これがループしていくわけです。 まず第一に押さえたいところは取り除かれた埃ということであります。埃、自分自身は誇り高く生きることは聖書は否定してるのか、ね、教会の信仰というのは否定してるのかというね、問題でありますけど、使徒パウロによればローマ書3章27節、それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いえ、信仰の律法によってです。つまりですね、行為で善行を積んでですね、行為義人で救われようとしている人たち、はもういないと思いますけどもね、結局キリストに対する信仰で救われるっていうのは全キリスト教会 の、まあ、あの共通了解だと思うんですね。あとはまあちょっとニュアンスの違い、だと思うんですけどもね、信仰の律法、すなわちキリストに対する信仰に立っている人々は自分自身の誇り、プライドというものはね、その小さくなったとか大きくなったとか言うんじゃなくて、取り除かれているっていうことですね。要はね、誇りがもうないんですよ、キリスト者になるってことはね。キリスト者の信仰に徹する、そしてキリスト者として信仰の立法っていうことですからね、人生そのものも意味してると思うんですけどね。信仰者としての生き方は誇りが取り除かれたことを、確認し続ける日々であるっていうことなんですよ。だから、そのないはずの、取り除かれたはずのプライドっていうものがニョキニョキと出てくる場合は、私たちは信仰の律法ではなくて、行いの律法で歩んでいる。すなわち、肉において歩んでいる。キリスト抜きで歩んでいる。聖霊抜きで歩んでいるということです。やればやるほどね、こうなんか、誇りを捨てたくなくなってしまう。誇りが傷つけられた。プライドが傷つけられたから、もうあんたはね、ダメな人だ。っていう風になっていく心理状態、霊的状態というものは、これ肉です。本当に霊の人っていうのは、それが責められれば責められるほどですね、そうですね、もうね、そうとしか言いようがありませんねみたいなね感じになっていきます。それは卑屈ということではなくて誇りがないんですよね。ゆえに誇りがあるような、語り方、生き方をしている人たちを識別しやすくなるんですよ。自分自身に誇りが取り除かれているっていうことを、自覚している人は、それを信じている人はね。でもなかなかこの埃が取り除かれたっていうことの認識を信仰でこう抱いていくっていうことが、忘れがちであります。だからここ第一にね持ってきたわけであります。で、2番目に埃が取り除かれてということを認識した後、その後ね、そのままでいいかっていうとそうじゃないです。自分の弱さを誇っていきます、いくことができる道が開かれていきます。ようやくそこで初めて埃が取り除かれたからもうね、用なしなのかって。まあそういう反論に対して、いや違うんだと。自分の弱さを誇り続けていきましょうっていうことを教会の中で励まし合っていけばいいわけですね。キリスト同士で励まし合っていく。第2コリントの11章の30節。もし誇る必要があるなら、私は自分の弱さのことを誇りますっていうふうにね、書いてある通りですね。この弱さっていうのは、実はアステニアっていう言葉なんですね。アステニアね。弱さの他に無力とか病気という意味も含まれている言葉であります。私は自分の無力のことを誇っていいんです。私の誇りを誇るんじゃない、ね、もし誇るとするなら自分自身の弱さと無力、自分自身の霊的な 病気っていうものをね、誇っていく。つまり罪ですよ。それを誇っていく、伝えていく、証ししていくっていうことです。告白していく、弱さの告白、罪の告白、無力の告白ですよね、うん、そしてそれをしっぱなしだとね、締まりが悪い、だから3番目があるわけですね。弱さのうちに現れるキリストの力ということですね。第2コリントの12章の9節、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。 ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうというふうにね、書いております。有名ですね。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。しかし有名な聖句だからといってこの聖句を、自分自身の、命の言葉として生きているかどうかは別問題であります。この弱さ、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。この弱さはアステニアであります。だから私の恵みはあなたに十分であるっていう、私の力は無力のうちに完全に現れるからですって神様おっしゃってる。恵みはあなたに十分であるっていうことの説明としてはあなたの弱さと無力とね、キリストの前で悔い改めた罪のうちに完全に現れるからです。だから使徒パウロは自分自身がユダヤ教徒であった時にどれだけひどいことをしたのかっていうことをベラベラベラベラと喋って、まるでリスト化するかのようにね、告白、躊躇なく告白することができたし、ルカもそれを使徒の働きで書くことを躊躇しなかったんですよね。本当に弱くて無力で、悔い改めた罪のうちに、神の力が現れ、完全に現れると信じている信仰者というのは、自分の弱さや無力や悔い改めた罪のことを、伝えることを躊躇しないんですよね。逆に、神の恵みが分かってない人たちっていうのは、自分の無力や弱さや罪を隠そうとそういう方向で言ってね、そして言い立てていくっていう。ちょっと格好悪い形になっていますけどね。使徒パウロの姿を見てみると、一転して使徒の権威を主張できたにもかかわらずね、肉における弱さっていうのはもう徹底的にこう言い尽くしているっていうね。なぜそんな恥さらしなことができたのか。なかなか弱さとか無力とか罪を言うこと難しいですよ。愚かになったって言ったって ね。あなた方が愚かだから私も愚かになろうって言ってね、同じ土俵で言おうとしてもね、なかなか自分自身の罪を言えないものですよ。しかし、使徒パウロにしても、使徒ペテロにしてもね、自分自身の弱さを隠さなかったゆえに、新約聖書に自分自身の罪がね、バーってこうリスト化されてね、福音書においてはペテロなんか、行動でね、暴露されておりますし、使徒パウロも行動で3回ばかしね、自分自身が復活のキリストと出会う前にどれだけひどいものだったかっていうのがね、描写されておりますね。言葉だけではない。行動でもね、描写されておりますね。ストーリーで。ですから、私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。弱さを誇れば誇るほど、無力を誇れば誇るほど、罪を、ひどい、悔い改めるべきものとして、並べ立てれば並べ立てるほどですね、喜びが大きくなっていきます。なぜかというと、キリストの力が、それだけ、私を覆ってくださるからなんですね。キリストの力って何ですか？神の恵みということですよね。それを私たちにもたらすっていうことです。なので、4番目、キリストのゆえの喜び。第2コリント12章の10節。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからですと言ってね、この弱さ、アステニア、キリストのゆえに、無力になってしまうことだってあるんです。侮辱を受けてしまう、病気になってしまうことだってあるんですよ。キリストのゆえに失敗して罪を犯してしまうことだってある。苦悩、迫害、困難もある。しかしそれらを喜ぶのはなぜかというと、私が弱ければ弱いほど私は強くなる。なぜかというと、キリストの力に包まれて、キリストの現存というものが私を覆うからであります。神の恵みとしてね、神の恵みがリアルに迫ってくるからであります。弱さと無力と罪の病を告白して、すればするほど、キリストの力がね、神の恵みを呼び込んでくるわけですよね。自分がどれだけ神様から愛されているのかっていうことがわかる。 で次にですね、立法の後から来た、誓いの御言葉は永遠に完全なものとされた御子を立てるのですとありますね。で、これはですね、ヘブル書の7章の20節から22節でね、公開したように、語ったようにですね、ここの誓いという言葉はですね、ギリシャ語でオルコーモシアっていうね、言葉であります。それの単数形であります。なので、誓いによる、断言というね、強い意味を持っております。このオルコーモシアっていうのね。単数形でありますから、神による唯一にして絶対の誓いとして、読み取ることが、できるわけでありますね。立法はこのように弱くて無力な、そして、自分自身の罪さえも、なんとか、なんともすることのできない大祭司を立てるのでありますけれども、この立てるという言葉は、カティスティミという言葉でね、カティスティミ、任命するとか地位につけるとか定めるとかね、ニョロニョロにしてしまうという意味なんですね。立てるっていうのはちょっとなかなか、少しちょっと意訳的なところがあります。立法を弱くて無力な大祭司を任命する、大祭司という地位につける、大祭司にしてしまうという意味であります。だから立法の後から来た誓いの御言葉は永遠に完全なものとされた御子を立てる、御子を定める、御子を任命することになるわけであります。まあ、逆に言えばですね、私たちは、時に制限された不完全なものとして、祈るにふさわしくないもの、救われるにふさわしくないもの、恵まれるにふさわしくないもの、愛されるにふさわしくないものであるほど弱く無力で病人だっていうことであります。罪人だということであります。しかしながらキリストを信じる私たちを罪から救い、祈り祈られるようにしてくださったのは神であります。ヨハネの黙示録、1章の5節から6節、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし祭司としてくださった方に栄光と力が余裕限りなくあるように、アーメン。このような賛美をね、私たち自身がキリストにおいて神に捧げているのであるならばですね、キリストこそ私たちの、罪からの救い主でありね、そしてキリストが私たちのために祈り、続けているがゆえに信仰がなくならない、他の人々のためにも自分自身のためにもキリストにすがって祈り祈られることができるようになっていく、こうやって神の恵みとか神の愛っていう一つの単語がですね、私たちの、対人関係だとか教会の中だとか教会の外でもそうですけどね、だんだん広がっていくわけですよね。傷つけば傷つくほど倒れてしまうっていうのではなくて、傷つけば傷つくほど、壊れれば壊れるほど、砕かれれば砕かれるほど、どれだけ神の恵みがそれを完全に癒してね、恵みあふれる状態に、愛あふれる状態に してくれるか期待していいのであります。でそういうふうに期待、望みの信仰を持っていなければね、ヨハネの黙示録を書いた使徒ヨハネはですね、私たちを愛し、その地によって私たちを罪から解き放ち、王国として祭司としてくださった方にって賛美することができなかったと思いますね。私たちは、キリストを通して父なる神様にですね、罪から解き放ったお方に対してですね、その愛と恵みにね、感謝してですね、賛美捧げていきたいと願っております。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは弱く無力で、病人かつ罪人の、頭でございました。しかし、キリストは、高く上げられ、また、私たちと共に、おられ、てくださること、それは世の終わりまで一緒にいてくださることを覚えて、感謝いたします。私が救われたことは、あくまでも、神様の、愛であり、またキリストの、恵みであったということを、覚えて感謝いたします。その地によって私たちを罪から解き放った、 お方にいつまでも私たちが信仰と忍耐においてとどまり続けることが、できますように助け導いてください。そして自分自身の弱さ無力、罪の数々を誇ることができ、そのような、全てを、許し受け入れ、神の子としてくださったイエス・キリストにあって、私たちが、賛美し感謝していくことができるように助けてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。